モテゲー男子更衣室。始まりました、ホラボド。今回はあの人気企画ボドゲポッドキャストジャンポンスペシャルボリューム7。あら、今日は何月何日ですか？
俺が言うんだ
よ。あ、そうか。今日は5月4日金曜日。
お、ゲームマーケット前日に収録しているこのジャンポンスペシャル。あ、ちゃんぽんスペシャルをね、知らない方もいらっしゃるかもしれませんけれども、あまたあるボードゲーム紹介ポッドキャストの方々に集まっていただきまして、はい、まあ、ボードゲームポッドキャストをやる工夫とか苦労とか、うん、いろんな話をしようという企画なんでございますが、この出だしから今日は何月何日ですかから始まった理由はね、当然ありますよ。というわけで自己紹介をお願いしたいなと思います。
るんですか？
どうぞ。
台本だと僕一番最後だった。
そんなこと書いてねえよ。そんな台本ねえよ。
僕あのメールもらってから、はい、あのメール内容全部メモして、
メモして、
それにそのアンケートに対するセリフも全部考えてきてるんですよ。
おお、なるほどね。いい感じ。誰だよ。誰だよ。あ、ちょっと待って、イラッとしないの。野田くんさんに叩かれたことでイラッとしないの。あなたどなたですか？
モテゲー男子更衣室の佐々木です。
佐々木さんだ。久しぶり。めちゃくちゃ久しぶりですね。
生きてたんだ。
殺したはずなのに。
最初のモミさんの振りも完全に忘れてて。
はい、なんでや。
なんでみんな俺見んだろうって。
あ、何月何日ですか。いや、あなたたちの番組の前工場じゃないですか。
ああ。うち、ん、らは忘れてほ
しい。いや。ねえ、そんな。
忘れてんのかよ。
長くなっちゃいましたが、モテゲー男子更衣室の佐々木さん。
はい。
そして。
元モテゲー男子更衣室で、もう今は喧嘩別れしたんで、ツレツレグシャっていう、ポッドキャストやっております、野田くにです。
はい。今回は元じゃないから、
うん、
復活ですから。
はい。
はい、じゃあ続いて。
はい、豚の鳴き声というポッドキャストをやらせていただいております、酢豚です。よろしくお願いします。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。そして、
ボドゲ仕掛けのオレンジというのをやっている、カムラギ P です。
はい。よろしくお願いします。
さらに、
イカとニニョリとケイのイカがしざらしをやっております。イカです。よろしく。
はい、リノリです。同じく。
はい、同じくオーケイです。
はい、
はい、
いつもこうなんかはしょられる。
そして最後。
はい、大阪でよろずや楽団のそれなりな日々というポッドキャストを夫婦でやっております、三条馬と申します。
うわー、
よろしくお願いいたします。
三条馬さんにも来ていただきました。
いや、ありがとうございます。呼んでいただきまして、
とんでもない人数がいます、
ね。ね、
はい、ハイパーいますけど、
しかも喋るやつばっかり。
確かに。いや、でも今回はね、言ってもあのモテゲー佐々木さんがとうとう出ていただけたことと、うん、新生三条馬さんが出ていただけるということで、うん、そこをメインとしてお話をね進めていけたらなと思いますが、
はい、
なるほど。はい、ではですね、もう早速一つ目のトピックに行きたいんですけれども、
うんうん、
もうモテゲーってやらないのっていう話なんですが、
ドストライク。
いや、モテゲーってそもそも何でしたっけ？
あの、もともとは、うん、その僕たちみたいな冴えないボードゲーマーの男子たちが、
うんうんうん、
ボードゲームを通してどう女の子たちと付き合っていくかとか、うん、はい、あとはそのそういう付き合う中でのなんか優れたボードゲームのメカニクスってなんだろうなっていうのを考察する番組でした。
ああ、そうですよね。じゃあそれでも私も自分がボードゲームポッドキャスト始める前に聞いて、うん、わ、こんな番組あるんだと思ってもう勝手にライバル視してましたよ、当時。ところがなんで亡くなっちゃったんですか？
この男は裏切ったから。
この男って何？この男に何したの？
何もしてないです。
何
もしなかった
の？
いや、もう事の発端は、
はい、
女ですよね。
女。
やはり。
ややこいな。
ややこいな。
まあまあまあ釈明しますけど、はい、別に僕はこいつの女と何かあったって話じゃない。
いや、それ誰も考えてねえよ。誰もそうだ思ってねえよ。
いやなんかこいつが新しい彼女ができてから急に付き合いが悪くなって、
はい、ああまあねチャモさんでねモテゲー男子更衣室の時にすでにチャモさんが出て、はい、で今はそのチャモさんと二人でつれづれぐしゃっていうのをやってますけど、うん、佐々木さんからしたら、うん、おいおいおいと
挙句の果てにはですよ、うん、こいつ女付き始めた、はい、付き合い悪くなってきた、はい、そしたら急にいやさ知り合いの女の子から言われたんだけど、はい、なんか佐々木くんと話してるとちょっと面白くなさそうだよねと
それダメ出しがあったんですかね
なんか僕がそう本人から僕には言ってきてでなんか挙句の果てにはなんか別の人と喋ってる時の収録の方が面白いと言い出して
誰が言ったんだよ、
まあ、知り合いの女性がね、たまたまそのタイミングでね、誰
だから野田くんさん的には野田くん
これ覚えてねえなな
んで俺がなんかこうみんなから責められ
るいやでもね分かる佐々木さんの気持ちは分かるよ
女っていうよりはその時にいろいろちょっと職場が変わったりとかもろもろがあって、はい、なんかちょっとやりづらくなった面があったんですよ
だから上司に怒られたって話とか
も、うん、ああそうですねいろいろでも今頑張ってね
そっちの記憶の方が強い
あったなそれあったなありましたねあれ P 入れますけどの話でしょ
そう
そうなん
いろいろ言っちゃって
ねなんかああなんか、うん、今まで通り自由にやってると良くないらしいぞみたいな
立場、うん、でもね分かる佐々木さんの気持ちちょっと分かるのは、うん、今でこそ野田国さんって人格的なねなんか人間でみんなに認識されてますけどもう本当に頭おかしい時めちゃくちゃおかしいんですよ
で
もうロボットみたいな考え方する時あるんで、だからそのなんか女性ができたとか急にそういうなんか他の人から言われたみたいなタイミングで、はいはい、変に多分佐々木さんにも距離取っちゃったんじゃないですか
そうかな、
まあ、あとこいつと仲良くなったやつの典型パターンなんですけど、はいまあ、このくらい浅い中だったら、はいはい、皆さんと野田って
浅い中
だとまあちょっと真面目なやつくらいの認識かと思うんですけど仲良くなればなるほど、はいはい、こいつがクズに見えてくるんです
クズってことはないけど分かる
野見さんとかだったら多分そう分かり始めて
思って
ん
のと違うなっていう時はある
大体クズ
ちょっとまあ僕のそのモテ系の話になるんですけど、はいはいはい、僕一人でもちょっと続けてたじゃないですか
あ、そうですか、それで。しかも何でしたっけ全裸収録してましたよね。
全裸収録します。
何ですか全裸収録って。
いや、やっぱ一人で喋るって、やってる人います一人で収録って。
うん、いや、なんか、
たまにカブラギ P 先生がやってます。
はいはい、まともじゃできないですよ、
ね。まあまあ。それは
まともじゃない。まともじゃないかもしれないから。
僕は割とまともな顔の人間なん
で。いや人下げといて。
なんでちょっとおかしなテンション、まあ、ハイにならなきゃできないってことで、全部収録することによって、
なるほどね、
いや、なるほど、
テンションが上がる。
アドレナリン出しまくって収録して
た。なるほど。
僕ももう結婚しちゃったからできない
おめでとうございます。野田国さんも結婚されて、
はいはいはい、
分裂したら二人とも、
何その
たまたま
うまいこと言ったみたいな
元彼みたいなノリです
ね。
しがらみだったの
か。だからこう持ってようとして始めたのが持ってたからもう必要がなくなったっていうことなんじゃないですか。
確かに依存先が変わったのはあると思いますよ。
こんなラジオやつモテるわけないじゃん。モテると思ってやってもねえからこっち来た
の。けど結果は出てるんで僕は憧れてますよ、
でもね僕も佐々木もモテゲー男子更衣室の中でいろいろ喋ってたこのゲームはこう使いやすいとか、うんうん、あれとは全然関係ない方で2人とも結婚して
あれ関係なかった
じゃあ内容に従っちゃダメ、
ね、準備はしたけど使わなかった
私好きでしたけどねモテゲーはやっぱり切り口がやっぱ他の番組とは違いましたからね、ま
あ、それは佐々木のおかげですよ完全に
まあぶっちゃそうだよ
ね。全く周りに気使わないコメント出して
野田国さんは中途半端に覚えてることを言っちゃって怒られて
怒られてた
からね
懐かしいなであれ覚えてます一回モテゲー男子更衣室で私がゲストで出てでいろいろ飲みながら好き放題喋ったら炎上して
あった
3年ぐらい前
そうですね
僕は全然火の粉被んないです
そうなんですよ私が言われるんですけどいやでもあれも含め楽しかったですけど、うんうん、もうやらないんですか？
いやまあぶっちゃけやりたいとは思ってるんですよ。
おお一人で？
まあやるってなったら一人
で。嫁とやればいいじゃないですか。
皆さんはいいとして僕がですよポッドキャストを始めたら、はい、半年も経つに離婚します絶対。
そんなに、どんだけ奥さんに対してかぶってんの？
いやもう怖いもうポッドキャストやった時の自分のモンスターっぷりが怖くて。
俺を狂わせる。
ちょっと強くなっちゃう
んですよ。ポッドキャストで関わった人みんなに嫌われるんですよ。増えるんですよ。
じゃあダメだ。
僕もやっぱそのモテゲー男子教室を続けなきゃいけないって責任感もあって、家族に裏切られても一人で続けてたわけですよ。なんかで大してボードゲーム好きでもないのに。なんとかつなごう、なんとかつなごうってやってたんですけど、はい、やっぱ一人だと全く楽しくないんですよ。まあそんなせいで、まああってまあ結婚だとか、はい、あと仕事の忙しさとかっていう理由にして、ちょっとサボりサボりってやってたら気づいたら、なんかもう収録するっていうのやめてた。
ああ、もうモチベーション的に。
ま
あ、
環境が変われば難しいですよね。
それはそうかもしれないな。なるほど、残念。でもこれを機に復活してほしいと思ってますもんね。
まあボードゲーム作りはただやめないと思います。
ほら、
まあ、通風スゴロク作った後もなんか
そう、あ、ちょこちょこ、これリスナーでね覚えてない方もいらっしゃるからね、うん、通風スゴロクっていうね、結構その時は話題になりましたもんね、
うんうん、
面白いゲーム、どんなゲームでしたっけ。
通風患者の人たちが集まって、うん、バイキングで食べ放題を音を取るってゲーム
あれ画期的だったな。コマ積み上げていくのがあれがプリン体、
うんうん、プリン体の数だけ
そうそうそうそうで各食べ物にね、それ設定されてて、うん、でスゴロク
する激しいね、
あれ面白かったけど、
ね、あれ未だに B カフェでちょこちょこやってる
んで、そういうセンスやっぱ強くあります
し、ありがとうございます。
もう攻略法は完全に情報を覚えれば攻略でき
る。そうね。それは確かに。
そこも、そこも逆にちょっと狙ってたんですよ。その、はいはい、ボードゲームって何回も遊べるっていうのが結構売りじゃないですか。だけど別にそのデジタルゲームとかっていうのはやりきるのが大体基本じゃないですか。だったらボードゲームはあっていいじゃねっていう気持ち。
おー、なるほど。そこで覚えて、しかも知識もそこで頭にね、入ってくるから。
覚え
る
よ。
だからちょっと損した気持ちには実はやりきってもそんなないはずって感じです
けど。ものがあれば、
あれなんかパトカー、カブラギピーパトカーって言
いましたね。スノーブーですか。
キッチンしたもん、いつもと違う色。
はい、というのがね、まあ、モテゲー男子更衣室、
うん、もうちょっとだけ喋っていいですかね。
俺まだ言いたいことがたくさんあるぜ。やったぜ。
メモってますからね。
でメモってます声くれよ。
メモったから言わなきゃと思って、はい、で実は今も作ってるんです。
えー、
作ってます。てか通風スゴロク終わってからも実は作り続けて、
知ってたの、野田国さん知ってたの。
いや、なんかやるかもぐらいしか聞いてないんです。
作って試して作って試してを繰り返してるんですけど、はい、まあでもなんかうまくいかないのが続いて、うん、で今作ってるのはやっとなんか形にできるかもって感じだったん でそれが完成したらもしかしたら収録始めるかもしれないし、
あ、
うん、もしくは一緒に僕とポッドキャストやってくれる人が見つかったらちょっと始めるきっかけになるかなって思ってます。
そうですね、一度あのニコさん一緒にやりましょうって断られてますもんね。あんだけアピったのにやってくれる。そりゃそうだよ、佐々木さんと一緒にやろうって相当勇気いる。
あ、ここで募集しといたらど
う。ここでこれでまた来なかったら怖いよ。これで来なかった
ら、あれ以上、
あれ以上。また家で行くんだいか
い。一人ずつこうコラボしていく。
エ
ムロー、エムロースタイル、
フューチャリング、
フューチャリング、
全国キャスト臨時させてやりますよ。
10万人から全部。
10万人から受け止めきれるほどの度量がない。
いや、でも私はアタックさんと一緒に撮るんだったら佐々木さんと撮った方が絶対面白くできる自信がある。
いや、一回やってほしいんだ
よ、
アタック
さん。いや、無理無理無理無理無理。佐々木さんいいんすよね。全部毒に変えてくれるんで、何言っても。だった。いやー、今後も期待します。はい、というところで、まあ今のはモテゲー男子更衣室ですけれども、ね、今回まあ出ていらっしゃる方々のですね、それぞれのポッドキャスト、お互いの番組を紹介してほしいなということで、
はい。
自身が自身の番組ではなく他の人はその人の番組を紹介してほしいなと思いますが、
なるほど、
はい、うん、じゃありにょりさん誰のを紹介しますか。
あ、じゃあよろずや楽団さんのポッドキャスト紹介します。
三条馬さんの、
お、ありがとうございます、
はい、
どんな番組ですか。
奥さんと二人でされてて、うんうん、奥さんあさとさんっておっしゃるんですかね。
はい、そうです。
紛らわしいですけど、
紛らわしい。後者のね、
後者の気が狂った男と同じなんだ。
それはうちの妻も言ってました。
本当に迷惑だ。
迷惑だっていうか、一緒にそのコラボトさんとか聞いてて、はいはい、佐藤さんが出られてる回にその名前を聞くとゾワッとする。
そうですよね。
でね、奥さんがすごいハスキーボイスで、うんうん、なんかかっこいいんですよね。でそこも奥さんもなんかすごいざっくりした喋りなので、なんか聞き心地がいいっていうか、うんうん、で二人仲良くされてるから落ち着いて聞けますね。
わかる、うん、楽しい
っていう感じのポッドキャストです。
あ、いいね。
ありがとうございます。ありがとうございます。
マン ツーマンで喋ってる番組ってそれなりにありますし、まあ、モテゲーさんもそうでしたけど、こう夫婦でやられてて、しかもパワー系の奥さんなんで、
そうい
いですよね。
力関係を感じますね、
はい、それはどう感じられてるんですか、力関係は。
奥さんの方が強いんかなって。
奥さんの方がネタいっぱい持っててパワーで持ち込むんですけど、意外と三条馬さんがカブラギ P 並みの冷たい態度を取
ってる。確かに
言ってる意味がよくわかんないんで、
そこ聞いてあげよみたいな。
出会いが絶妙なんですよ、
う
ん、
それがいい、そこがいいですね、うん、あれどうなんですか、編集とか結構やってるんですか。
編集はまあまあ割とやってると、言いますか、これはさすがに言っちゃダメだなっていうところだけ切ってる感じです。
例えば
ここでも切らなくなる。
なんすかね、日本の風習に喧嘩売ったりとか。ボードゲームに関しては別にそんなに炎上するようなことは言ってないんですけど、とかまあもっときついことをね。
ボードゲーム紹介ポッドキャストじゃないですよね、ほぼ。
まあなんか、
いや一応僕は言い張りますけど、
半分ぐらいなんかお菓子とか食べに行ったご飯屋の話する。
それでもよろずですよね。
そうです
ね。それが楽しい。
ああ、ありがとうございます。
いろいろある番組の中でね。はい、じゃあ、三条馬さん、誰を紹介します？どこ？
じゃあ、まあ、お互いにするとあれなんで、回していく感じで、はい、つれづれ愚者さんをご紹介したいなと思うんですけど、
あらドキ。
まあまあ、今ね、もう有名な野崎にさんが、ご結婚されて、まあ、新婚のボードゲーム好きなご夫婦が、日常をそのまま切り取ったような、
確かに。
ほんわかする、ポッドキャストで、まあ、がっつりボードゲームを紹介っていうよりかは、こういうのやって楽しかったねとか、こういうところ行って面白かったねみたいな感じのポッドキャストで、まあ、非常に聞いてて心地いいというか、ほんわかする。これ実は僕、つれづれ愚者さんを聞いて、ポッドキャストできるなって思ったの
が、それは、いや、これぐらいなら
で。ではなくて、夫婦でやるってやっぱりハードル高いと僕は思ったんですよ。まあ、聞いてる側もやっぱりちょっとイチャつきやがってみたいなところは絶対出るだろうなと思ったんですけど、もうそれ全面に押し出してこられるんで、だから
毛とか出るよね。もう私あれはさ、なんか、あーちゃんもそれやってない、お前やってなかったって、
あれ言う？
ちょこちょこ入ってくるけど、
そういやでもあれがいいなと思ったから、だからポッドキャストってこんなにイチャついていいんだと思って。
イチャついてないやん。
イチャついてない。
イチャついてない。
あれはイチャついてない。
イチャついてないですか、あれ。
それは気づかなかった。
あ、そう、
勝つだけ愛があるってやつです
よ。そう、なんちゅう顔で。あとこの間に挟まれた佐々木さんがなんか飼ってる亀死んだぐらいの悲しい顔で三条馬さんを見るのやめてください。そんなやつじゃないんですよみたいな。
こいつがやってるポッドキャストの名前今知ったって感じ。
なんでよ。
僕は興味を。
誰や。めちゃくちゃイチャついてんで。
確かに。
全然聞かねえ。絶対面白くない。
ないことはない。っていうのがつれつれ愚者。
というと。
じゃあ、佐々木さんが知ってる番組、この中でなんか紹介してください。
あ、ね。
はい。
僕、マジで聞いてないですよ。
何もコラボでも聞いてない。
コラボでも聞いてない。
何しに来たの。
コラボでも僕も付き合いだと思って、2、3回聞いてる。
210何回やってきて、もう2回か3回して
100分の
1始めたタイミング一緒で、なんかこうたまにこうやって話したりもしてるんですけど、2、3回聞いたんですけど、なんかみんなでイエーイとかっていうの聞いて、あーポチって
辛いあら、じゃあ仕方ない。じゃあホラボードの紹介そういう感じで。はい、じゃあ坪田くん。
じゃあイカというリジオリのいかがわしいラジオについて、
はい、
これ俺もあんま聞いてない。いやでもね、たまに聞くんですよ。
はいはい、
たまに聞くといつもなんかこう3人雑談してるじゃないですか、はい、それの切り取った延長みたいな感じでなんか落ち着くんですよね。でも内容は全然覚えてない。
あ、わかる。確かに最終的に何話 してたっけっていうのはな。
ただジュリーさんがアハハって笑ってたことだけは覚えてる。
ドキャドキャドキャしてるのは覚えてる。
まあまあ面白い話してるから聞いてあげて。
いや覚え
てる。私最近はイガラジの、はい、あの聞くポイントはイカさんがっていう回数を数える
。あれまあまあ編集してるんで。
編集してもらって。それでも残ってるやつを数えて。
だから数増えていって100になったら死ぬか。
死ぬってダメだよ。
死ぬ。100になったら死ぬ
か。怖え。数えたら
もう無理。
だからなんか実際に本人らにやるとより一層楽しめるラジオなんだって気は
しょ、
ね、本はそのまんまやから。
マジで。
会えるポッドキャスト、
会えるポッドキャスト、
いや羨ましいな。
だからふっとなんかこう遊びたいなって思った時に聞く。
あ、その連絡取ろ
う。そうそうそうそう。
LINE に書き込む前に。
3回に1回ぐらい聞いてる。
いや十分十分。
僕ほんまに聞かないで、いろんなとこ。
あ、そうだね。
ほんまに聞かない。むちゃくちゃぶっちゃけた話ですけど、イカラジとホラボド以外はほとんど聞いてない。しかもイカラジとホラボドはもうちょろちょろっと聞く。いや僕ラジオ聞いてると全ての作業が止まるんですよ。
分かる。ポッドキャストに集中しちゃう。
そうそうそう。
いるよね、なんか聞きながらいろいろできる人と。
できない。仕事しながら聞きたいけど聞けないんですよね。
あら忙しいですからね。
面白いよ。
面白い。ありがとう。面白いみたいで。はい、じゃあ野沢国さん紹介してください。ボドゲ仕掛けのフレンチです。はい。どんな番組？
ボドレ。
どんな番組かっていうと。カブラギ P が古くからの友人であるルーシーさんとかスグルさんという方たちと、
はい、
なんすかね、あれ学生ノリというか、
うん、
まあこう男3人学生集まったらこんな感じの会話になるよねみたいなテンションでこうね、お互い悪口も言い合いつつこう仲良さそうにゲームの話をする、
はいはいはい、
でたまにカブラギ P 知識というか、うん、そのね仕事とかで知ってるような情報だったりが随所に挟まってきて、
はい、
結構それがためになる。
そうですよね。
うん、申し訳ないです。
何申し訳ない、
こいつに説明させたって申し訳ない。
代わりに謝ってる。
いやいいですよ、
本当ごめんなさい。
いやでも私はあれなんですよ、あの男3人では絶対に収録しないようにして始めたんですよ。そもそも男3人ってほらボードゲーム研究室さんがやってたから、
まあ、
そのスタイルと被るのはもう危険だなと思って、
はいはい、
しかもやっぱ聞く人によっては女性の声聞きたいだろうとかいうのを思ったんでやったんですよ。でカブラギ P さんはその点自分の自身のラジオでね、腐れ縁の2人、ちょっと気が狂ってる2人入れて、うん、で3人でトリオでやってるでしょ、うん、でこんなん誰が聞くんやって思ったら、あらびっくり、みんな聞いてんの。それこそさっきの鶴田さんじゃないですけど、あ、ホラボドとあのカブラギ P さんのは聞いてますみたいな人結構いて、情報量ですよね、
うん、
的確な情報量、惜しみなく言うでしょ、カブラギ P さんが、ね、もうあの野田国さんに限ってはもう惜しむしかないんで。
怒られた。
いいなぁ。
どこまで言っていいんだろう、あれ。
まだ世に出てない情報も出過ぎて
る。結構言ってるけど大丈夫なのかな。
ドンなんで。
いいドン。ドン。
しかもルーシーさんとスグルさんっていう方と一緒にね、赤村ピーさん一緒にやってるんですけど、うん、途中で、佐々木さん聞いてないか知らないでしょうけど、だんだん喧嘩しそうなムードになっていくんですよ。
うん、
だんだん聞いてると、おい、もう何それみたいな感じになってって、もうそれ以上言うなよみたいな空気になっていったら、急に編集点みたいな音量の差が出て、はい、じゃあ、みたいな。喧嘩したら絶対ここみたいな。きっときっとっていうのが逆に楽しい。
そういうのが
喧嘩してるんですか、
ワクワク。
喧嘩を、喧嘩、まあ、個性というか、もうみんなあの考えてる基準、価値観が違うんで、
うん、
もう収録の待ち合わせのズレからもう始まるから、ある意味収録前から喧嘩越しにはなる。
収録前から喧嘩越しになるの。
1分遅刻すれば、その1分の遅刻が60回続いたら1時間の損じゃんとか、うん、そういう話から始まり、
やば、
お前ラジオ、一番ラジオに向いてない声してんかなとかっていう。
悪口や。
お前の声ラジオ向きじゃねえやな。
ゲーわかるそれ。だからわかる。
いやいや、あなたのところもそうでしょ。
本当始まる前からそれやるみたいな対話をしてから、じゃあ撮るみたいな。
しかもめちゃくち 写撮って編集したあの時間っていうね。
そう、もう使えるところがなさすぎて。
もうおかしいですよ、もうね、途中のツッコミの文言がもうおかしくて、なんか言うとツッコミの文言が、お前それ何かの病気の疾患じゃねみたいなこと。そんなツッコミあるみたいな。しかもそれでスーって終わるんですよ。辛辣すぎて、
ね、
聞いててドキドキする。この後どうなったんだこいつら。だから私はカプラギ P の番組と、はい、サンジオーバーさんの番組はワンセットで聞くようにし
てます。忘れよう。
忘れさせない
。でもうちもなんかそのあんまり仲良くない感じでも番組は成立するんだなっていう気持ちになれてるのは、うん、僕だからモテゲー男子こいつを聞いたから。
あ、それはそうね、それはそう。
モテゲー男子こいつを聞いてた頃はちょっと失礼ながらボードゲームポッドキャストっていう認識では聞いてなくて、あ、でこれね、聞いたことある人は伝わると思うんだけど、うん、飲み屋とかで隣の席がめっちゃ面白い話をして盛り上がってる時に、あ、隣のグループ気になるっていうのと同じ感覚でモテゲー男子こ
いつ、どういう、
わかるわかる、突然ポンってテーマが出てくるんですよ。
あ、なんか今面白い話をしてるぞみたいな。
はいはいはいはいはい、はい、
それをね、叩いて叩いてする
からすごい。あと聞いてられる、佐々木さんが一人しゃべりになった時に水を得た魚になるのが
楽しい。僕はね、ぶっちゃけなしボードゲームにあんま詳しくないから、うん、こいつに任せてたんですよ。
はいはいはい、
うん、その結果これ
間違ったことしか言わないから間違ったことをもう見ろ、せ
いぜ
い。
い
ろいろ遊んでんだけど忘れちゃうんだよ。で、忘れてるって言えばいいのに、本当にそのまま言うからね。
よくそれを言っちゃえるなと思って。このぐらいしか覚えてないけど言っちゃおうって言って言っちゃうのがすげえ
と。それはね、若さだと思ったんですよね。その時はそれでよかったです。今だったらそんなできないですよね。
やりますけど。
やるんだよ、成長してねえんだよ。
本当怖いんですよ。なんか今日なんか喋る内容あるっつって、あ、どこどこのイベント行ったからそれ話すわっつって、うん、お、じゃあ任せたぞっつって行って、どこどこ行ったんだよねっつったら、うん、行った、どうだった、面白かった。マジであるんですよ、これ。
まあ、小児。
確かに
小児の日記。
面白かったです。
笑ってるよ。自分の話だよね。それですわ。
そう、全然冷めたよ。
あ、でも今そういうのやっちゃうと、チャモさんがちゃんと突っ込んでくるんですよ。
僕も突っ込んでましたけど。
やっぱり奥さんの方があれなのかもしれないですね。ちゃんとしてあげようって思ってたんです、今は。
そうだよ。チャモいいよ。
チャモいいよ。
どういうコメントやねん。
電気器具みたいな。いや、
これ。大木さん的には今と昔どっちがいいんですか、ラジオ的に。
あ、つれつれ愚者と持っていけたアイスコイス。つれつれ愚者はもうチャモさんで持ってますね。チャモがって言ってるのを聞いて楽しいみたいな。
これまでいった今。
で、モテゲーとアイスコイスはやっぱり野沢国さんのサイコっぷりと佐々木さんの突き放した切れ味がやっぱ楽しかったんで、しかも、まあ、これ前にも、だいぶ前にも言ったんですけど、モテゲーとアイスコイスが叩かれることによって、ホラボドはなんとかその隅を生きていけたんですよ。その、モテゲーはああだけど、ホラボドさんは頑張ってますね、みたいなのまだ言われたから、よかったですよ。でも、モテゲーがなくなった瞬間に、結構叩かれるよ。順番みたいな。怖え。盾
がなくなった。
そう。シールド全部なくなった。二人が結婚しちゃって。いや、残念だな。はい、じゃあちょっとここに来てですね、ボードゲームポッドキャスト、何が楽しいのかなっていうところに触れていきたい。
何が楽しいのかな、
強めのテーマよ。
ちょっと最近、まあ、悩みですけど、なんでホラボドやってたっけみたいな。
見失ってる。
そう、チパナさんが、もうやりたくないとか言うんですよ。やらなあかんのって言ってるんですけど。
どうしたんだっけ、
みんな応援してくれてるのつってやってるんですけど、あれ、でも本当なんだっけみたいになって。 だけ見失ってるなっていうのはあるので、ただ皆さん大丈夫じゃないです。疾患です。
何らかの疾患ですね。
何らかしかないですけど、うん、皆さんはどうして何が楽しくてやってるのって思うんですが、はい、じゃあちょっとそこは新生のね三条馬さんどうです？
はい、まあ僕は始めたばっかりっていうのはもちろんあるんで、うんうん、まあやってるの自体がもう今すごく楽しいっていうのはあるんですけど、うん、まあ一番は妻の朝人さんと喋ってるっていうのがもうそれがそのまま今もすごく楽しいんですよ。
こっちゃね。
結婚するとやっぱりあんまり会話しなくなってくるじゃないですか。うん、で会話するけどなんか業務連絡みたいな感じになってきて、うん、で暗い話も多くなってきて、うん、なんかいついつまでに振り込みがどうとか、うん、あそこの金をこっちに動かしてどうとか、明日も仕事かみたいな話ばっかりなってくるんで、だから面白い話を楽しくしようって言って二人で座って向き合って話すのが、はいはい、やっぱり今一番楽しい。
あで夫婦の会話が増える
というか強制的に話してるっていう感じですけど、で、まあ、少しずつちょっと反響もいただけてて、やっぱ始めたきっかけが朝人さんの楽しさ面白さをたくさんの人に伝えたいっていうのが一番の理由であったんですよ。結婚してからずっとなんか罪悪感みたいなものがあって、この人の楽しさを俺が独占してしまっていいんだろうかみたいな。
なかなか旦那さんから聞かない。
何それ。
だからなんかね、ちょっと妻の一言をメモしといて、いつか本にしようとか。で妻を紹介するためにR1 グランプに出てみたりだとか。
出たの？
出ました。
あ、そうなの、
こんなこと妻に言われましたみたいなネタで出ました。
どこまで行ったの？
2回戦敗退。
お、でも2回戦。
そう、1回戦は通ったんですよ。
あらー、すごい。あらー。
いやだから彼女の言葉にはパワーがあるなってその時には思ったんですよ。でも自分が伝えても伝わんないからどうしようかなってなってたところに、なんかポッドキャストなるものがあるらしいぞっていうので出会って聞いて、これならいけそうだと思って二人で始めたっていう感じ。
はあ、すごい。間違いなく R1 は佐藤さんが出た方が良かったです。いや、で誰かにこういうこと言ったぞの。
いやで、M1 とかキングオブコントとか出ようって言って一回誘ったことがあるんですけど、は
い
はいはい、
すごい。
そう、
変更調長のポジション。
誘ったことがあるんですけど、うん、お前お笑いなめんなって言われて、
もう一個上。
私出たくないとかそういう感じで、
ちゃんと私が納得するネタができたんだったらやってあげてもいいよ。
強いなー。
すごい。
それが楽しい。
それ今楽しいですね。だから伝わってるのも楽しいですし、普通に話してるのも楽しいって感じですね。
うん、あら、でも夫婦間の話で言ったらね、野沢国さんもそうでしょ、うん、二人のこうメモリーというか。
あ、まあそうですね。それ、そういう考えもあって。
声ちっちゃ。何佐々木さんの横で萎縮してんの。
いや、そう、台本見てんなと思
って。佐々木さん緊張してんなと思って
。あ、でもその効果はあると思いますよね。
うんうん、
最近でも撮れてないんですけどね。
あ、忙しい
ね。忙しいね。
うん、
撮りたいね。
いや、大変です
よ。すぐ撮った方がいいですね。なんかそういうイベントか。
あ、そうそう。話したいなって思ったらそこで撮ってね。う
ん、それメモリーって感じだって聞き直すんですか？
僕全然ズレズレ焼きで聞き直して
ます
。いや、他のポッドキャストが増えすぎて、
それは
聞く時間が減る時間に
取られて。私めちゃくちゃ聞き直してますよ、コラボと。
の時は自分でチェックも兼ねて聞いてたんですけど、ズレズレの方はもうチェックすらチャモスさんに任せてお
り
まして、もう喋ってる時にもうヤバそうかどうかをもう覚えてようと。
ヤバそう、
あとここは切ろうかって。
そう、う
ん、それ無理だよ。私も何度も試したけど、あとでここ切ろうって思うと絶対無理。
そう、本当はね、全力で喋った方がいいですよね。じゃあやっぱ全力で喋ります、これから。
あれ、皆さん自身の番組聞きます？
僕結構聞いてました。
おー、でげー、自分で全裸のやつをもう一回全裸で聞き直す。
やっぱ僕もハイになりすぎて、正直喋ったのに覚えてなかったりするんですよ、それもあって怖いから最初にもう話すと全部決めとこうっていうのがあった。
それはそうですね。
それでもやっぱり後で聞き直すやべえこと言ってるよね。
意外と審査を通ってのあれだったのか。
まあ、楽しいですしね。
それはそうかもしれない、う
ん、私もなんかエピソードでなんかポッドキャストをそのまま流すと上から順番に流れていくじゃないですか、はいはいはい、そのまま自分の番組来たらそのまま流しときますね。とりあえず流して全部聞いて次の。
どう思うんですか自分の番組聞いてる
の。いやでもまあ編集してる時から聞くから、うん、あこの時こんな風に思ってたなとか、うん、なんか突っ込もうとしたら同じこと言ってるわとかそれはあります。
リニョリに編集任してるんですよね、はい、だから僕はリニョリの編集を新しく聞くことにな
るわけです。あー切られてるわとかはその出てした段階で初めて
喋ってる時にここ切っといてくれっていう
があって、切っといてくれよ。
でリニョリは切ってくれるんですよ。さすがやな。
さすがやわ。
伝われ。
さすがやわ。吸収してくれますね。ありがたいじゃないですか。
いやもうかなり聞き直しますよ。聞き直すよ。自分のやつ聞きますね。普通にあさとさん面白いなって思って聞いて、まあ悲しいから夫婦ってどっちかが先に死ぬじゃないですか。どっちか先に死んじゃうじゃん、はい、で残された方が、まあ、思い出っていろいろあると思うんですけど、その中の一つにポッドキャスト
やめろ。やめろ。
じゃなくてまあ一人でね、まあ、あの時こんなことやってたなとか、でもし孫がいたらあのおじいちゃんおばあちゃん何聞いてるのって俺はねおばあちゃんが若い頃にこ
の山添楽団のポッドキャストは一番最初にその回で一番印象が深かったであろうものを一番最初に切り取って流しあるんですね。あここが一番聞いてほしいセリフみたいな感じで、あの編集すごい好きなんですよ。
ハイライトをね、
ハイライトのシーンあの方法が、
いやでもあれ何言ってるか全然わかんないですけどね。前後ないから
。いやけどその後で聞いてそこが来た時に感動する。この流れでこういうこと言ってたんかって。
分かる。
あのシステム。
じゃああれはあのミスター君のあのここからのトピック何分何秒のところからこれ話します、何分何秒からこれ話します。あれどうなんですかインデックスは。
へ。
何ですかその番組。
いやまあ言いちゃいます。
まだ続けてたんですね。
あ彼ね、
そう、
まあ、部活して、
あいやもうでもえ今
あ今の止まってるのかな。
止まってます。今お店始めて、ミスター君のボードゲームカフェを、その結果もうそっちで十分満たされてるみたいなんで、あと出るたびに彼女の自慢される。聞いてられない。
女がいるんですよね。
女が人を狂わせる。何があったんだよ。
じゃあ狂わないね。
俺たちは狂わない。
ね、
あじゃあカブライ P さんはあんだけ喧嘩して何が楽しいんですか。
何が楽しい。だから最初はボードゲームのことをこうよりこういろんな人に教えたいなっていうので始めたものの、うんうん、もう最近なんかチヤホヤされるの楽しいから。正直
あのカブライ P さんですかみたいな、
まあまあ、
聞けますって。
そうだよね、
嬉しいですよね。
っていうのも あるし、僕も聞き直すんで自分のちょこちょこと、はい、でなんか面白くないこと言ってんなとか、こうダメだったなとかっていうのを考えながら、まあ、次に行かせりゃいいなみたいな。僕が編集してる時とルーシーさんが編集してる時のパターンがあるんで、まあ、お互いの時はお互いのこういう風に編集したんだっていうのもなるし、うん、まあ、自分で編集したやつも自分で弾くっていうのもあるし、
うんうんうん、あれスカイプ収録ですよね。
スカイプ収録
でもそういう、うん、よくあんだけ綺麗にこう
確かに、
ね、回答できないね、かぶらないで、
うん、うまくってるんですが、それも結構だからスグル君あたりがなんか編集がうんぬんって文句言うと、ね、編集してねえのに何言ってんだよってなって喧嘩が始まるから。
それは確かに。
だからもう番組の反省会みたいなのがしにくいんだよね、もう我らのメンツは。喧嘩が始まるから自分たちでおのおの聞いておのおの反省してくださいっていう自習スタイル。
なるほどね。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ続いての質問にも行きたいんですけれども、今一番困ってることを教えてください。はい、まあ、ボードゲームポッドキャストに絡むところで今一番困ってるところは何かなっていうの、じゃあ佐々木さんどうですか。
困った末困るしてるんですよ。完全に僕に対する皮肉の質問かな、ちょっと今思って、
何何
やっぱまあ事故ですけど、
はい、
まあ、自分の飽きっぽい性格。
ああなるほど。
それにちょっと僕からもそれに対して不満があって、
まあ、
ぶっちゃけ話ポッドキャストって、うん、SNS の一つじゃないですか。
まあまあそうですね。
だから勝手に始めようが、うん、いつまた勝手にまた再開しようが、
うん、
好きにやらせてくれみたいな。
ああ、ガヤガヤ言うなと、いいやんけと。いやそれはもちろん、まあ、それは当然そうなんですけど、でもやっぱファンはリスナーは聞きたいって思ってくれるのはありがたみじゃないですか。
なんで SNS の一つなのにそんなファンとかできるんですかね。ツイッターとかやってて、自分のファンなんてできないじゃないですか。
いやツイッターは結構なんか有名な人とかがファンついてたりするんじゃないですか。
ね、Facebook であの人最近見ないなってなったらね、個人で連絡取って今大丈夫みたいなの聞くように、ポッドキャスターより声ですから。もう私はぶっちゃけ佐々木さんのことは心配してましたよ。
死んだって。
いや死んだ。死んだと思って。野沢国さんに今何してんのってめっちゃ聞いてましたから。
確かに。会うたびに聞かれる。
会うたびに佐々木さん今何してんのって。で、あこの前会いましたよって。あよかったと思って。結婚の準備が忙しすぎて死んでないかなと思って。
まあそうですね。まあでも自分ではそう言っときながらちょっと責任感感じてるっすよね。
ああ。
やめたことによってなんかこうみたいな。しかもなんかやめますっていう明言したわけもない。
ああ。
単に飽きてダラダラやめただけなんで。
そう以前にボードゲーム研究室の川崎さん言ってましたけど、辞めるときはもう辞めると言った方がいいってね。それがリスナー聞いてくれてた人への その責任だったり最後の使命だっていう話、かっこいいなって思って、今度はじゃあ辞めるって、もうこれ最後ですって。
えでもまたやるかもしれないし。
ツルツルしやがって。
そういうスタンスでやってもいいと思うっていうのが、まあ、あくまで僕の意見ですね。
あれちなみに今後またやるってさっき話ちょっとありましたけど、やれたらやりたいみたいな、番組名は変えるんです？
いやそのまま行くと思いますよ。
モテーダー飛行室で
変えずに。
おやおやおや、
なんかそうすると今度はそっちも辞めた時にまた3個目の名前とかなるじゃないですか。
ああじゃあな、ね、なんとか愚者みたいな変な名前にしないと。なるほど、ね、なるほ ど, るほど。どう思います野沢君さん。
いいんじゃない。
セットいいんじゃない。今一番困ってること。
忙しい。
ああ、
収録ができ
ない。講師ともに、
講師ともにちょっと詰まりすぎている。
まあ、そうですよね。ご自身の仕事、ね、そのイベントのタイミングでどんどん忙しくなるし。
なんかいろんなものが重なりすぎ
て。あと結婚式ね。
そう。結婚式とか。まあ、言うて、ほとんどチャモさんに全部やってもらって
る。ありがたい。いい嫁じゃねえですか。
めちゃくちゃ全部やってもらってる。
めちゃくちゃいい嫁ですよ。そう。ただたまに切れ方が尋常じゃなく怖いんですけど。
言うこととかももうほんとね、めちゃくちゃしっかりしてい
い人
全部やってくれちゃう、
ジャボージ
ャボ
ージャボー。
はい、じゃあイカさんの困ったことを教えてください。
ね本当に言葉が出にくくな
る。あれだよあれあれだよあれ。
やばい、これはそう、ほんまに収録中にあれって言うからそこ丸々切ることある。
だからもう
からやっとつなぐ
増えた、そういうこと
が増えた
チャンスよ。だいぶ脳が一血してきて血栓がやばい、血栓が。
あとなんかそういう喋るテンションにならへんっていう時もある。
ならへん、
なんかイカさんが、今日はもうなんかちょっとそういう風に言葉が出えへんわみたいな。
あぶねって言っちゃう。
言葉が出えへんじゃないがみたいに。
本当ね、調子によるんすよ。
そうだからちゃんと調子を整えてから来てくれないと困る。
おじいちゃんや。
絶好調の時はすごいんで。
あそうそうそう、
もう流れるように喋れるのに、ダメな時はあえあうんああ
。あ
れあれの
あれってな。
一節収録しますよっていうふうに決めたら、イカさんそこに合わせてコミュニケーションちょっと始める。いやでもテンションをねこう合わせて一緒にやるってやっぱ難しい。一人でやってたらそれこそ自身のテンションですけど。
だから申し訳なく思っておる。
その点つぶたさん最近アタックさんと撮る時とかなんか大丈夫なんですか？
いやもうやつはダメだよ。
なんでだよ。
そうだよ。
大変だね。
そうだよ。
一番強めの言葉で
最近増長しておる。
増長増長いや男気です。
男気
あの、はい、20代中盤に起こりうる見え。
事故が形成されてきた。
事故今まで何物心ついてなかったの。
ちょっと物心つき始め
た。そうそう、あのセルが一回自爆したはずに
細胞が集まって
出来上がっていたなって。
そうそう、出来上がってきたね。
だからこの多分1年2年ぐらいでだいぶ変わってきたね、彼の人格形成が。だから新しい生かし方を探してるところですね。
なんか店長になった時もね少し変わったなって話をしてたけどね。
そうそう、さらにまた女ができたことによ
ほら出た、佐々木さんこれですよ、また、うん、女が男を変える。
今日のテーマは女が男
を変える裏テーマが。
ただしっかり稼ぐんだあいつは。
仕事優秀な仕事、仕事人としては非常に優秀なつもり。だから僕文句言わない。だからいいところを探して、
なるほど、生かし方を、
生かし方を。
いや、わかんないですよ。もしかしたらそのうち酢豚さんに彼女ができた際にね、うん、なんかそれこそね、愚者と一緒でなんか二人でやりだすかもしれない。
ペロペロレイディやる。
ペロペロレイディよ。
酢豚女の。女の。ペロペロレイディ。
女の。女の。女の。今の女の。ペロペロレイディ。
今の女の。
それ結局三条馬さんの手法を取り入れるなら、一番あのマックスの盛り上がったペロペロのところが冒頭に流れてる。パチパチパチパチパ
チパチ。俺はめっちゃ可愛いと思うで。誰が聞くでよ。
ほんで俺あいつ変わっちまったなって聞いてる。
今のところはその予定はない。ペロペロレイディは今のところない。
ないよね。
ないよね。
はい、じゃあ、次、配信のコツって皆さん何かありますか？配信のコツ。
コツね。
じゃあ、三条馬さん何ですか？
これは、やっぱり僕始めたばっかりなんで、うん、やっぱ皆さんに聞きたいなっていうのが一番強いんですけども、うん、まあ、短い中でやってきたところで思ってるのは、ギシギシなる椅子に座っては収録しない。
まあまあ、それは当然そうです。はい、
ギシギシ。
なんか話してる途中でギーっていう音が鳴って。
ギシギシレイディオ。
上行ってるやん。ペロペロで好きやん。
最終版。
そりゃそうですよね。編集もしづらくなるから。
まあそうですね。まあ、で、やっぱ続けるコツって。っていうか、まあ、皆さんにやっぱお伺いしたいなっていうところではありますね。
逆に、
は
い、ああ、じゃあちょっとね、野崎にさんに聞いてみましょうよ。
続いてないですか？
絶対言うと思った。
やってみる。正直僕とこいつは続けるってことに関しては最悪の反面教師だと思って。
あ、本当に？
あ、じゃあこうならない。
僕らの。
こうならない。
なるほど、ね。だったら続いていたもんね。だって、だって定期的に撮ってるんですから、この曜日とか決まってるんです
か？確かに。イカラジはどうですか？
ね、月に2回は、流したいなと思ってるんで、うん、そろそろなんか中盤になってきたりとか終盤になってきたら、あ、そろそろ撮らないやばいねっていう感じで撮ってる、うん、
じゃあ何曜日とかではない、
うん、
中旬と下旬みたいな。
でもイカさんの体調によるんでしょ。
まあ、イカさんの体調によるけど、整えてきてもらう。
リニョリが撮るよっていうのがバンと LINE に撮るよって。あ、撮るんだな。その時期が来たな。そうだな。
イカさんの LINE の返信今日で OK なのか3日後でって帰ってくるのか、どれぐらいいるんやなっていう予想時間が
出られるから、その日無理なことが多いですよ。気持ち大抵下がってるから。だから今日行けるってなったら、うん、違うんだな
って。そろそろ。
あと時間とかは、その収録のしてる時間、
平日の夜が多いです。
うん、平日、休日はダメ。
休日はね、結構なんだかんだで、その、まあ、普段、つるんでる友達、よくその酒場とお店行くんですけど、うん、そのメンツと遊びに行くことが多くって、だから逆に平日の夜の方が家近所なんで、うん、すぐにさっと集まって。
うん、だからまあ11時とか12時とかまでやってることもあるけど、うん、その辺で、ね、じゃあそろそろ終わろうって。
でもあれでしょ、お二人もうすぐ引っ越すんでしょ。
引っ越します
ね。あ、そうですね。
引っ越したらイカさんか、力は遠くなっちゃうね。
イカさんには来て
もらいます。バイクで、うぅもう雨でも風でもあ
そこまでそんな離れるわけでもない。
まあ20分30分ぐらいの距離のところに
いや、めっちゃおる。まあまあ距離ある。
それは
いや、今の現状から比べ
て
乗るよ行為。
2人対1人ですから来てもらわない。
あれとシーンが変わったのコケたスクーターみたいなのをカメラでパンした。カンカン
カン来ないねイカさん。
雨やまないね。
続くって。雨やまない。次回イカシスってな。
ネタバレ。
ネタバレ。 暴れる。あかんかん。で、バイクでこけたことある人はわかる。
あかんかん、涙出た。
何で11時ぐらいまでやるってことは8時とかから始めるってこと？
そうか、そんなかかんない、そんなかかんない。
夜ご飯食べ終わったなっていう空気を察すんですよ。
例えば2人がご飯、僕が仕事から帰ってきて、でご飯食べたら、まあ8時ぐらいにご飯食べ終わりましたってだったら、伊賀さんに連絡して、で9時ぐらい行くわと、で9時ぐらいにうち来てもらって、
そうね、まあ、1時間
か2時間喋るとか、少しだけ話したと取り始めて、10時過ぎとかぐらいに終わってるぐらい。実際にその流してるのはまあ40分ぐらいの音源だけど、撮ってるのはもう50分ぐらい。
ほぼほぼほぼ流してるから、
そのまま使ってる。
羨ましいね。その中でっていうのは切られて。
ちょっと5秒ずつ抜けた結果40分や
って。俺が10分使ってる。
そんだけ言って
る。逆にそのカットしたしゅ。
何やったっけ
いろんな言い方どおりが聞こえる。
はい、
じゃあカブラギ P さんはコツは？
コツ、取ろうって誰か一人が思ったら、それを積極的に出さないと、もうダメだよね。ズルズルズルズル。
そうだね。
そうだね。
そうだね。いや、そうだね。取ろうよってさ、言い出さないとまずいじゃん。
出さないと。
そうね。
そう。誰かが言うのバトンってやるとやばいよね。
あ、そうやね。俺そのままになっちゃうから。
せや
ろ
な。
俺からは言い出さないの
ね。
ボイスかけずヘラヘラしてる。
だからもう今もう全然言葉が耳に入ってこない。もうなんか雨止まない
ずっと想像巡りで面白すぎる。そんな面白かった
んだ。全然面白い。こけてる言い方は思わなかった。それいいや。いや、それぞれのコツあるみたいで。私もね、聞かれますよ、やっぱコツとかは。ポッドキャスト始めようと思ってるんですけど、コツとかあったら教えてくださいとかね。
はいはい。
で、田辺さんがね、始める時も聞いてきたんですけど、まあ、前に言ってたのは、肯定はしない。何事も否定する姿勢でいけば話が続けれるんで、何言われても、本当ですか、どうしてですかって聞くことによって、話がうまく出てくるみたいなのはコツはあるんですけど、でも、あと通常回はひたすら台本通りにやるっていう。
はいはいはい。あれ結構じゃあがっつり台本決まってるんですね。
通常回は A4 用紙、3枚から4枚ぐらいの台本です。
そう、モビさん台本書くよね。
めちゃくちゃ書きますね。
台本書く？
無理。
これはアンチモテゲーで、やっぱり適当なこと言うと、適当なこと言ってポッドキャスト叩く警察が来て、
ショッピがれる
から。ショッピがれるんですよ。
アンチモテゲーじゃなくて、アンチ野沢に。
まあ、確かに。
僕もかなり台本を考える方で。
ほら、もう。全裸でやってるけど、あれ、台本通りにやってる。
台本通りにやってるって。
金額の目の前に紙がベランって置いてある。
全裸の紙。
正直言って、その、どのくらい時間をかけるかって言ったら、もう1週間か2週間、まるまるずっと内容考えて、本当にどうでもいい一言とかも入れてるんですよ。
めちゃくちゃ書いてあるんですよ。
あ、いい。
だから、愛の手を入れると、お前今愛の手を入れてくるな、みたいな感じ。
それはそうだよ。
あ、わかる。だから台本書けないんですよ、うちは。僕もきちっとしちゃうから、ここでそのこと言うなよって思っちゃうと、もうぐちゃぐちゃって
な
っちゃう。
なるほどね。
そう、モテゲーをちゃんとその意識で聞くと多分そうなってるんですけど、こいつ佐々木が喋ってるじゃないですか。
はいはい、
あ、それってこうだよね、みたいなことを言おうとすると、佐々木的にはまだ台本の途中だから、もうそれいい？もうそれいい？早く俺、この台本の残り、あとちょっとのここを言いたいから、タスクいい？みたいな感じになる。
でも私は泳がしますよ。
あ、そうなの？
泳がしちゃう。あ、それ誰だかでしょって言ってきたら、はいはいはい。で、
そう、
キルキルキルキルキルキルキルって
思う。キルキルキルキルキルキ
ル。それやっぱ年末年始に撮ってる、あのね、つぶたさんとかりんよりさんたちと撮ってるやつも、もう基本的にそういう、そういうノリでやるから、ちょっとみんなビクビクしだす。
いやいや、もみさん喋ってないなっていう時あるから、あ、ここ切られるねんな。
長先生がみんなが静かになるまで黙ってるから、そう、待たれてるわって感じが。
一人で収録とかしてるとマジで台本ないとできない。
それは無理です。
読み上げるノリですよね。
一人は逆にね、それだと邪魔はされないから、う
ん、それはやっぱ坂下さんぐらいやっぱ卓越してないと、ナインさんみたいにね、あれぐらい慣れてないといけないですけど、そもそも私なんかラジオを聞いててラジオやりたいって思ってたんじゃなくて、そういうスタートじゃないから、一人ラジオってこういうもんだっていうのは全く分かんないですよね。じゃあ続いてのコーナーです、わーみたいなよく分かんないです
よ。わーよく分かってない
よ。そんなんじゃないよ。分かんないから。
やってほしいな。
やっぱ語りたい。私に限らず、一人で語ってる方が楽しいみたいなのもあるんですか。撮りたいとか思います一人で。
一人では撮りたくない。
無理。君は会話を楽しんどるからな。
そうやね。普段こう喋ってる感情を聞いてほしいなぐらいの感じやから。
一人で。でもほらイカさんツイキャスとかで一人で今聞いてる人いるかな。
言うてるわ。
聞いたんか。聞いてないやろ。
聞いてないから想像で言いました。
もっとこんな感じかなと。
いや結構みんなコメントくれますよ。
ああ
。だからコメントとの会話とか、コラボ機能っていう入ってきてよってよくあるんですよ。その一人でやってて寂しいからもう喋ることないから入ってきてくれよっていう人が。
だから普通のラジオはおはがきと会話する。
何かの投稿が必要になってきたりします。
あ、なるほどね。
トピックとかね、
トピック
に対して自分の考えを言えば、事件に対してそれ言ってるっていう
か、お便りもらえてる番組すごくないですか。
すごい、
すごいよね。
ね、砂川さんとことかね、ね、じゃあ続いてのお便りですみたいな。
え、やらせ。
いや、多少はやらせっていうか、ほら友達に書いてもらったりとか、それは絶対あると思います。
言いたいもんね、続いてのお便りって。
言いたい。
でもツイッターとかでエゴサーチすればいいんじゃないですか、自分の番組。
いや危険。いやエゴサーチはしますよ。あ、でも皆さんエゴサーチするでしょ。
しますね。
あ、よろずや学団でもします。
しますします。
どんなお便りが嬉しいんですか。
まあ嬉しいのはやっぱり面白かったって言われるのが一番嬉しいですけど、たまにちょっとなんか変なことをあさとさんが言った時に、誰も賛同しねえだろうっていう話になって、じゃあ一回ツイッターでアンケートを取りましょうって言って、そのアンケートの回答が来たらやっぱ嬉しいですね。でやっぱり賛同者がいないんですよ。
何でしたっけそれ。
桜の、八重桜を見た時に、八重桜が桜餅に見えるかどうか。
どうでもいい。何やってんだだって。
彼女はその八重桜を見た時に鈴なりに桜餅がなってるように見えると。
なるほど。
だから食べたくなるんだっていう話をするんですけど、
はい、
多分賛同者いないよっていう話をして、
はい、
いや下船。絶対いるとは言わなかったけど、だからじゃあ一回聞いてみましょうか。
あれこれはカブラギピー先生疾患ですか。
いや疾患個性。
個性うまく避けたな。
でもこう一人喋り、その誰かとの対話動向関係なく自分の微暴力的に一人喋りできる人は、はい、何らかの疾患を抱えてるから気はなるよ。
それはそう。
多少ちょっとコミュ障がないとできない気がする。
できないな。
いや喋れないですけど。
いやちょっとそこのモチベーションみたいなのも聞いてみたいんですけど、皆さんが続けている原動力みたいなのって、まあ以前にね聞いた方もいらっしゃるんで、じゃあ今回はちょっと三条馬さんのモチベーションは何ですか。
あさとさんが面白いっていうのが一番のモチベーション。
喧嘩したらどうなるんですか。もうやらんって言い出したら。
やらんって言ったらもうやめます。
あれ、あ本当に。
やらんっていうところまでいかなくても、なんかそのポッドキャストをやることでちょっと雰囲気が悪くなっちゃったりとか、まあ喧嘩までいかないけど言い合いになっちゃったりしたらもう続けられないなと思ってます。
へえ、優
優しい。
いや、だから彼女の面白さを伝えたいと思って始めてるのに、彼女が面白くないって思ってたら、もうそれは成立しないって思うんで、だからもうその時は、すっぱり、ごめんなさい、私が怒らせてしまいましたっていうのを最終回にして、やめ
ます。
その時が最初です。一人喋り。
嫌ですね、それ。絶対ハイライトもそもないもんな。怖いな。
ただまあ、付き合ってる期間も含めて、喧嘩って一回もしたことがないので。
そうなんや。
一回もないですね。
あららら。
僕なんてもう昨日しましたっけ。
何で喧嘩したの佐々木さん、覚えてない、
毎日の喧嘩してるの覚えて
ない。
そう、そういうとこになっちゃいますね。
そういうとこなんだよ。ほら
申し訳ない。
隠しの顔を叩かれて、すみません変なの叩か
れて、いやいや、でも逆に憧れますよね、そんなやりたいですよね。
いやいや、やりたくないですよ。いや、多分本気で怒ったら無言で無表情で刺されて終わると思う。
めちゃくちゃ怖えだ。
まあ多分付き合ってる人とか夫婦でもあるとは思うんですけど、うん、まあ、例えば浮気したらどうするとか、はい、まあ、全員殺すって言われましたから。関係者全員殺すって言われました。だから僕も浮気相手ももちろんのこと、そこをつなげたやつも全員殺す。
ゴッドファーザーだ。
一族労働みたいなもん、全員殺す。
わかりました、モチベーションね。
モチベーション
ね。じゃあ野田くんさんのモチベーションは、
モチベーションはなんだろうな、もともとはなんかこう考えてることを聞いてほしいなと思ってやったんですけど、
うん、
うんうん、最近はね、うまく喋れなくなってきちゃったですね。言葉が出てこなくなった。
あ、イカさん、
そういう最近それ話してて言葉が本当に出てこなくなった。
やばいっすね、
やばいっすね。
お互い仲
間を見つけたぞ。
打ち合わせとかしてても打ち合わせの内容が全く頭に入ってこなかった
り。それは
これやべえってなって、ちょっと今ね、
あ、そう、ちょっと休養ね、休養しようかな。でもね、わかりますよ、私も人のラジオ聞いてて思うのが、あ、こんな言葉使うんだ、かっこいいってね、すごく浅いとこで思うんですよ。辛辣って言葉を使ってるのを聞いた人、辛辣、カタカタ。自分どこでも使おう。
すげえ。
ちょっとなんかカッコつけて、なんか難しい言葉を台本に書くと、たまに、ま、読み間違えて恥ずかしくて。
わかる、めちゃくちゃわかる。イントネーション間違えてね、でもう一回言い直すみたいな。
ツイッターとかで突っ込まれるんですよ。
台本の弊害ですね。
私結構だからみんなの聞いてて真似しようと思って、結構それもメモあるんですよね。この言葉この言葉みたいな。
そのメモ見たいな。
見たい。
これ誰が言ったやつやろうなみた
いな。俺一個もなさそう。
台本とかまとめておかないと、僕の場合サークル名とか作品の名前を言うから、間違えないよ。
それはね、失礼に値しますからね。
でも結構皆さん凝った名前とかにするから、それこそ何々ゲームズと何々ゲームス、
あるもんね。
海外のボドゲだと作者の名前とかが BCG とか見た時に何て読むのこれって
、
そうだろう
な、 V が分
かる。確かにポジションもあるから、そこはミスれないっていうのはね、ありますよね。まあ、でもいいんですよ、もう適当で、まあ、ある程度はね。
まあまあまあ。
うん、はい、じゃあちょっとモチベーション、鈴田さん、お家お願いします。
モチベーションね。
はい。
いや、でも俺、こういう会であったりとか、俺、もみさん家遊びに行ったりとか、イカさんらと遊んだりとかはってしてる、したりとかするじゃないですか。そういう仲間を見つけて、一緒に頑張ろうっていう。すげえ大事だと思うん
ですよ。あ、でもめっちゃわかる。
俺、だって多分これなかったらラジオやってないじゃない
ですか。お互いに鼓舞するっていうこと
は。そうそうそう。それが僕ですからね。
みんなと絡んでないから。
本当友達がいなくて、こいつにも去られたらもう本当。野沢にも去られたら本当いなくて、その結果続いてないんで。なんで僕から言えるのは、もうモチベーションなくなった僕から言えるのは、うん、友達は本当に大事にして
る。しくじり先生。
しくじり先生。
ゲームマーケットとか楽しいもやっぱそういう付き合いとかがあるから、うんうん、で、ね、ラジオがあるからいろんな人
ちょっと同窓会的なね感覚はありますよね、
うん、ポッドキャストで友達できたっていう感覚
そう
あるあるちょっと話ずれますけどイカさん最近神格化してきてますよね
どういうこと、
なんかお医者さんにとかいろんなところイカさんはやっぱこうですごい人だみたいなところ
あれ、ね、お医者さんには聞いてびっくりして
砂川さんがなんかね
姉妹に名称言わなくてあのお方って呼ばれてた
名前を言った
ら いいなと思って羨ましいと思ってい
やチャンス砂川さんがなんか異常なんですよで僕たちもみさん神格化してますから、
ね、してないでしょ全然もみさん今度からポッドキャストでもみさんのこと言うときはあのお方
ざわですよね
もみ音体でしょ
ゴッド
ゴッドいつもバカにし
てるでもみチルドレってリア言される
おれおれおれ
やめてやめてでも仲いいことはいいこと、うん、マイナスなことが全くないんで
そう、ね、
楽しい
なんか走っていうか喉的に何かやることにより周りの人とつながれるっていう感覚はあるかなって
生きるとむちゃくちゃ長く続け
な、うん、じゃあ5年後とかも続けてますか皆さん
みんながやめへんかったらね僕は続
けてます、ね、感覚はあるな
みんなが引っ張り合ってるみたいなあの更新してるうちも更新せなとか、あのまだ続けてるかっていう感じでだからその同じ年代のところがやめるとやめるが立て続けに出たりし
確かに
感覚もあるんですよ、
う
ん、
いやもう本当私求めてますもんあの大門サイコロクラブ通信をもう最近もなんか Facebook とか見たらなんかスポーツにハマっちゃったのかな、
うんうん、
体鍛えかな鍛えてそれの動画とか上がって何やってんねんとボードゲームはよ卒業してるんですよだからまあでもこのメンツであれですけどねあの太陽おじさんも頑張ってね、うん、まあまあやってますけどね一生絡むことはもうないですけど
死んだ
名古屋言葉だよ
死んだ
死んだ死んだ死んだ死んだ死んだ誰も頑張ってますけど、まあ、続けてほしいですけどね。
そうですね。
三条馬さんも続けていきたい。
そうですね。やっぱもちろん続けたいと思ってますし、うん、やっぱ続けることって大事だろうなとも思ってるんで、うんうん、やっぱ今もちょっとでも聞いてくださってる方が毎週いらっしゃるんで、やっぱその方にっていうのももちろんありますし、まあ、コンテンツとして成熟というか、うん、やっぱ続けていくことで成り立っていくっていうのもあると思うんで、うん、でただずっとボードゲームの話をしてるかは分かんないっていうのがありますよ、
ね、うーんもうボードゲームの話してない
し、だんだんあさとさんがボードゲームよりもこっちの方っていうのでちょっとずつ進食を
すでに
して
る、
すでに
その感じが見えてる
出会ったのがもうボードゲームがきっかけなんで、うんまあ、これが一番話しやすいだろうっていうのが、
あ、そうなんですか、
あ、そうなんですよ、
今の奥さんそうなんですね、
今のじゃなくて今のじゃなくてずっと一人なんです。
そんな含み持たせてないよ。
いや今のじゃなくてもちょっとおかしい話今ですけど、
はい、あ、そうなんですね。
あのボードゲームの話が一番話しやすいだろうと思ってたんですけど、どうやらそうでもないぞみたいなところがちょっと僕の中であって、そのあさとさんがね、
はいはい、
話しやすいっていうのが、うん、ただ今、まあ、サークルとしてゲームも作ってて、うん、で、まあ、そこでのつながりもちょっとずつ持たせてもらってて、でやっぱりボードゲームに関することを発信したいっていう気持ちももちろんあるから、うん、今はボードゲームをやってるんだけども、うん、まあタイトルがよろずや楽団のそれなりな日々なんで、うんまあ、別にボードゲームにこだわらなくてもいいじゃないっていう気持ちはなくはないです。
確かに。そうやってでも続けれるならね、もともとのコンセプトはそれであれば、
そうそう、
はい、なるほど。じゃあ野沢くんさんもそういう気持ちで夫婦間の、
うん、そうですね、つれづれ愚者もうめちゃくちゃハードル下げたろうと思ってつけた名前なんで、
せめて佐々木さん聞いてあげてくださいよ、元彼がやってるやつ
やいやまあでも確かにちょっとこいつが僕と別れてやってるってのは腹立たしいんで、
うん、
元彼がこいつをライバルとして見て、
つれづれ
ぐしゃを聞いてディスれるとこまとめて台本に起こしてそれをモテゲーとして配信する。
あなるほど。アンサー配信。
何秒で言ってた。
副音声しようぜ。
副音声
ディスれぐしゃを流しながらまたあんなこと言ってるよって。収録して
好きすぎだよ。
それを配信する。
めっちゃ聞きたい。
されたいの。
されたい。
あまりひどいとここ止めてここ今聞いた。
いいね。
こういうことを言う男なんだよ。
いいね。素晴らしいな。
なんだかんだ言って認め合ってるんだ。
それが羨ましい。
すごいね。
はい、という感じで、言ってね、もういい感じの取れ高かな。それとも全然ダメかな、これ。
またダメかな。本当。
いや、ポッドキャストちゃんぽんスペシャルはもう言ってるのね、ボリューム7ですから。
早いもんだ。
毎度出ていただいた方も、今回新たに出てもらった方も、今後頑張るって言ってる佐々木さんも、まあ、共にまた次回、お会いできるように期待してます、ね。
はい、
お願いします。やりましょうね。式はまだなんですよね。結婚式。
あ、そうなんです。いやでも結婚式1年経ちますけどね。
あ、席入れてからは。
そうなんや。時期も近いんだよな。なんでだよ。
その入籍の時期も近いし。
4月。去年
5月、4月、5月。
式は
式は。いや式はまだ考えて
ない。まだ考えてない。
裏でやれや。
今すぐ話しか。
ワンちゃん子供とか同級生になる可能性。
あ、それ。
そうや。
いいね。
いつまで昔の男を追いかけて。
熱
いな、羨ましいですね。はい。というわけで、はい、じゃあまた次回もよろしくお願いします。
はい。お願いします。
何でしたっけ？モテゲーの最後いつも何て言ってましたっけ？
覚えてない。
モテモテでした。
モテモテ。すごい長いの、ぐわーって言った後最後の、せーの。
あ、そうそうそう。
せーの。
ってやつだよ。
せーの。
ハハハハハハハハハハ
ハハハハハ
ハハハハハハハハハハハハハハハ
ハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハ
さよなら。
しっかりして
る。やべえ。
はい、ちゃおちゃお。